ユンタクプレイバックシアター大きなは。こんにちは、夢の種放送局パーソナリティのノブです。今週もいつものチャンネル、いつものこの時間に皆さんとお耳にかかれてとても嬉しいです。番組タイトルで使っているユンタクとは、沖縄の方言でおしゃべりということ。この番組では様々なゲストさんをお迎えし、たわいもない日常のことや大切にしていること、好きなこと、やりたいことや夢をユンタクする、そんなユンタクを通して言葉を紡ぎ、気持ちを紡ぎ、出会いとご縁を紡いでいく、日本はもちろん海外でもお聞きいただけるインターネットラジオ放送です。今日も新たな出会いとご縁を紡いでいきますよ。第139回の放送をお届けいたします。本日のユンタクのお相手は、心が育つ、心が潤う演劇を、それをテーマに演劇事業を展開されている合同会社清水代表の鈴木愛子さん、そして副代表の秋葉由美子さん、お二人をお招きしてお届けいたします。ゲストのお二人とはオンラインで結んでの放送になります。よろしければ今日も最後までお付き合いくださいね。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局沖縄スタジオからお届けいたします。それでは今日のユンタクパートナーのお二人をお呼びしましょう。鈴木さん、秋葉さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、ゲスト出演ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
秋葉さんとはやっとお会いできて、今僕嬉しいです。
はい、ご無沙汰しております。
はい、ご無沙汰しております。鈴木さん、秋葉さんは今日はどちらから放送に参加していただいてるでしょうか。鈴木さんは。
はい、私は東京都池袋から。
はい、ありがとうございます。
いただいてます。
はい、ありがとうございます。秋葉さんどちらなんですか。
はい、東京都の高田の馬場から、はい、
高田の馬場
しております。
はい、ありがとうございます。何やらそちらは学校の中からというのを先ほど伺いました。
そうなんですよ、はい、声優さんたちを目指す子どもたちが通ってます、はい、東京アニメーションカレッジ専門学校の教室をお借りして出演しています。
はい、はいはい、ありがとうございます。もしかしたら途中でチャイムが鳴ったりとかっていうこともあるかもしれませんね。
そうですね。
ありがとうございます。リスナーさん、その辺はご勘弁くださいねというか、もしかしたら学校の雰囲気がこのラジオに乗ってお届けされるかもしれません。池袋と高田の馬場、そして僕はここ沖縄スタジオを結んでの放送になります。そうですね、鈴木さんは6月4日、第133回の放送の時にゲストで、お越しいただきました。
はい、
はい、
またのぶさんとお話できて嬉しいです。
はい、僕も嬉しいです。この時はですね、3月に開催された 3.11 オールウィン国際映画祭、沖縄でも上映させていただきました短編映画、はい、君が笑う日についてをいろいろユンタクをさせていただきました、ね。その時に、地元の池袋で9月に開催される池袋演劇祭っていうのがあるんですよっていうのを教えていただいて、であればまた9月が近くなったらっていうお話をしてて、今日の出演につながってますね。
はい、ありがとうございます。
はい、よろしくお願
い。
今日じっくりとお話を聞かせていただければなと思います。
はい、はい、よろしくお願 願いします。
はい、お願いします。なんだかね、前置きがすごく長くなったんですけれども、お二人のことをですね、リスナーさんに知っていただこうと思います。まずは、自己紹介をお願いしたいなと思うんですけど、鈴木さんからじゃあお願いしていいですか。
はい、はい、演劇の企画会社ですね、はい、清水の代表をしております、はい、鈴木愛子と言います。普段はですね、舞台俳優として東京で活動しているんですけども、清水という会社を立ち上げてから演劇の企画、個人ではその舞台制作で身につけたスキルを生かして、動画編集やチラシのイラストデザインなどですねを受け持って活動しています。
はい、ありがとうございます秋葉さんもじゃあ自己紹介お願いします。
あ、はい、同じく清水の副代表の秋葉由美子と申します。はじめまして。私は舞台の演出家として俳優さんたちや俳優さんたちを目指す子どもたちと一緒に舞台を作ったり、また演技講師として、下は2歳半から上は97歳まで指導歴がありますので、俳優になりたいなっていう人たちと一緒に、演劇って楽しいね、表現するのってこんなに楽しいねっていうことをレッスンを通して伝える活動を続けております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。え、2歳半かな90 すごいすごい幅ですね。
そうですね、はい、最近は専門学生が多いんですけど、一時期は子役やシニアもかなり力を入れてやってました、は
い、そっかそっか、子役さんもいらっしゃいます。そうですよね、そうですよね、いろんな年齢の方や、はい、まあ、もちろん、性別の方もいらっしゃると思います。年齢の方も幅広いですよね。
はい、
どんな風にこう、まあ、教えると言っていいんですか、こういろいろこう やられてるんですか、そういう、こう指導というのは。
まあ、でも教えるって言ってしまうとおこがましいので、演劇ってやっぱり基本プレイ、はい、遊ぶが基本なので、うんうん、はい、一緒に遊びながら基礎を身につけていく、はい、その人間的な表現の基礎を身につけていく、はい、コミュニケーションってこうしてったらいいよねみたいなところを、はい、一緒に学んでいくみたいな、うんうん、そういうやり方をすることが多いですね。
なるほどなるほど。で、じゃあそうやってこういろんな方、今だから専門学校が中心に教えられてますけど、もちろんそういう、こういろんな方に教える機会ももちろん持ってらっしゃるわけですよね。
はい、あ、もちろんそうです。清水でもどんどんやっていきたいと思っております。
そうですよね、清水さんで、あ、そっかそっか、はい、清水さんって、僕はもう前回聞いてるんですけれども、そういう意味ではどんな会社なんですか。
清水の、はい、元々の会社名の由来っていうのが、はい、青山緑水っていう清い山に緑の水っていう、はい、禅の四字熟語を清水と当て字したものを見つけて、それからいただいたんですね。はい、で、青山緑水っていうのが日本の雄大な自然の美しさを表している言葉で、まあ、その本来演劇って日本の地域からその神様を祀るための神楽だったりとかっていうところから、世阿弥、狂言の歌舞伎で現代演劇につながってきているので、本来日本人が持ってる文化と演劇を生かしてのびのびと俳優さんたちが、表現できる場になったらいいなと思って清水という会社を作りました。
はい、ありがとうございます。はい、そっかそっか、もちろん、先ほど伺いましたけど、秋葉さんが演出家として、はい、そして、はい、鈴木さんが、まあ、俳優としてと言ったらいいですが、だけではなくって、はい、もちろんこの演劇全般をカバー、お二人でカバーしながらということになるんで、カバーといいますか、会社としては事業を展開されているっていうことになると思いますけれども、はい、いやいや、なかなかこの演劇とかそういう、こういうことを事業にされるって、こう事業活動していくのって結構難しいんじゃないですか。そんなことないんですかね。
いや、そうですね、やっぱり最初に会社を立てた時にいろいろなそういう、相談所とかの話だったんですけども、まあ、コロナの 敗中だったというのもあって、
はい、
なかなか結果を出すのが難しい事業あるねっていう話は最初はしていたんですけども、やっぱりそのオンラインが流行ってきたからこそ地域の、
はい、
文化の重要性に今着目してくれてとても増えて、今はそういった方たちとつながって、町に人が来るようになるのか、お祭りをどうやって盛り上げていけるのかっていうのをエンタメの視点から一緒に考えるっていうところで、はい、今いろいろとお話が進んでいます。
あ、なるほどなるほど、はい、まあ、コロナとかもあったからこそというところもあって、こういろんなこう地域文化とつながっていきたいみたいなところがこう
そうです、
ね、ありますか。
やっぱり本来の日本が持っている良さ、はい、そこに住んでる人はもちろん、そこを出て行ってしまった人にも改めて知ってもらいたいなっていうふうに、でゆくゆくはやはり世界の方にも日本いい文化があるんだっていうのをもっともっと知ってもらえたら嬉しいです、
ね、そうですね、
はい、
いいですね。まあもちろんこのラジオだけではないんですが、このラジオも日本の、全国っていう意味と、まあ、全世界っていう意味でインターネットがつながっているところには聞けるような
はい、
ことなので、もしかしたら海外の方とかね、海外に在住の日本の方もそうかもしれませんけれども、はい、何かこういう、 こう、お二人のメッセージが届いていくといいななんていうことを今聞きながら感じました。
あ、いいですね、
はい、ね、そうそう、そんな、清水さんが今回、出演いただいてですね、池袋演劇祭へのご参加について、ここから伺っていこうと思います。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、池袋演劇祭っていうのは豊島区がこう推進してるんですよね。
はい、そう
ね、
はい、で今回は第35回の池袋演劇祭ということで、
はい、
清水は池袋に拠点を置いているので、
はい、
ぜひ参加したいなと思って、今回2回目の参加になります。
今回2回目なんですね。
はい、1回目の時は、はい、山口神楽を題材にした作品、はい、紡ぐという公演をさせていただいて、
はい、
はい、観光協会賞というのをいただくことができました。
素晴らしいですね。はい、
ありがとうございます。
清水としては本当にありがたい賞をいただきました。
ね、
はい、
そうやってこうもちろんこういろんなところで、もちろん賞を取るのが目的ではないんでしょうけれども、そうやってこういろんなこう人に見てもらえる機会だとか、何か動機づけにもなってきますよね、はい、そういうことの積み重ねが、
はい、そうなんです。
そうですね、
はい、
そんな池袋演劇祭で今年はどんなものを上演されるのかななんていうことを聞いていきたいんですけれども、
はい、
今僕はパンフレットを見ているんですけれども、第3回清水、公演一匹の鬼、これが池袋、
はい、
演劇祭の中でも公演される、上演されるんですね。
はい、そうなんです、
うん、
今回は江戸文化を愛した文豪、
はいはい、
永井荷風さんの物語、70分という短い時間ではあるんですけど、彼が、一人で留学、アメリカ、フランスに留学して、
はい、
帰ってきて、
森
鴎外や夏目漱石に認められて、
はい、
文学者として進んでいくんですけども、その永井久一郎というお父さんが亡くなるまでの物語を上演したいと思います。
なるほど、はい、70分。日程的にはもうお決まりですよね。
あ、はい、ありがとうございます。はい、2023年9月29日の金曜日から10月1日の日曜日まで、
はい、
全5回公演を予定しています。
5回公演。
はい、
場所はもちろん池袋演劇祭の中でも会場がいくつか分かれてらっしゃるんですよね。
はい、そうなんです。
はい、
その中で、北池袋駅といって、
はいはい、
池袋駅から東武東上線で1駅のところにあるんですが、そこに、新生館シアター、
北池袋の新生館シアター、
はい、
はい、
客席が50席ほどの小さい劇場なんですけども、はい、 オーナーさんがとても演劇に愛のある方で、
はい、
いただいてそこで上演することになりました。
はい、ありがとうございます。どんな作品、どんな作品というか、この作品を通して何かこう清水さんとしてこう発信したいこと、伝えたいことっていうのはどういうことがありますか？
はい、永井花風さんは、はい、文京区の小石川というところで、生まれたんですけども、はい、彼は海外に行ったことで、その近代化が進んでいく明治大正昭和に、はい、江戸の文化がなくなっていくことをとても哀れんでいたんですね。はい、でやっぱりその日本の良さっていうのは、
はい、
日本の町並みに江戸の町並みがあったから良かったのであって、それをその海外のモノマネをするような四角い建物だったり車が通って排気ガスだらけになったりすることに、悲しんでいて、でやっぱりその日本の良さっていうところを、はい、さんの目線から見るっていうことと、あとそのどんどんどんどん近代化で日本が変わっていくのと、
はい、
今コロナが第5類に変わって、
はい、
またわっとこういろんな大都市が都市開発を始めて、
はい、
そのまたビルがどんどんどんどん
建
っていって、その変わりゆく街並みの中で、はい、一個人がどういう人生を生き抜いていくのか、
はい
っていうところを見ているお客さんにも自分と重ねて感じていただけるところがあったらいいなと思っています。
そうですね、特に東京、はい、まあ、池袋だけではないですけど渋谷、まあ、ローカルな東京は首都なんですけれども狭い話を言うとその東京、まあ、渋谷池袋再開発されてすごいこう、はい、ビル群だったりあちこちでこういろんな工事がされてるなっていう、僕もたまに行くともう全然景色が変わっちゃってびっくりしてます。
そうですね、やっぱりその波に乗っかって、
はい、
新しいことを始めた方もいれば、
ええ、
戸惑っている方もいて、まあ見ているお客様に感じ取ってもらうものは自由なんですけども、はい、私としてはそれでも自分の生き方を貫くっていうことに価値があるっていうところを思いを込めて今回企画しました。
はい、ありがとうございます。詳しい情報や、チケットはまだ買えるんですか？チケットと言ったらいいですかね。
はい、はい、まだ、来場いただけるチケットもありますし、
はい、
今回はアーカイブ配信、
アーカイブ配信、
はい、ございますので、公演後に、公演の様子をですね、
はい、
カメラで撮影したものを、はい、ちゃんと編集をしまして、
はい、
皆さんお届けするという。こちらが1ヶ月間、はい、見ることができますので、
はい
はい、ぜひそちらでも見ていただけたらと思います。そかそか、
足を運べなくてもアーカイブ放送で1ヶ月間視聴することができるといいですね。
はい、
はいはい、これは詳しい情報はウェブサイトで公開されていますよね。
はい、はい、演劇企画清水のホームページでも、
はい、
あと清水でツイッター、インスタ、はい、フェイスブックグループでも発信、はい、
されてますね。はい、ひらがなで清水さんを、清水というふうに検索してもらえるとすぐ出てきますね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
ここでね一旦ジングルを入れて後半のユンタクに移っていきます。
はい、
夢は叶うかな、我慢ばかりさせて。
トークライブメリー夢の種。
はい、ここからの番組後半もユンタクにお付き合いください。前半とはまた違ってたことを角度でお伺いしていこうと思うんですけれども、別作品で夢二と台湾という、パンフレットを事前にいただきました。これもなんか、すごい企画だなと思ってパンフレットを見させていただいてるんですけれども、これは10月ですか、11月になるのかな。
はい、10月と11月と両方あるんですけれども、はい、本来はですね、
はい、
11月の2日3日に、はい、 竹久夢二が、はい、実は台湾に行ったことがあるんだよっていうことを、台湾の皆さんに知ってもらおうと思って講演を企画したんですね。
はい、
ただ台湾だけでしかやらないの、東京でも見たいっていう声が上がって、それで10月の14日に、はい、じゃあ東京でもやろうと決まりました。
そうなんですね。じゃあ最初はもう東京はあまり考えてなくて、はい、11月の2日3日の台湾での開催を考えてたのが。
そうなんです、
はいはい、なるほどなるほど、そうなんですね。有名寺と台湾2023、ですね、
はい、
90周年記念講演会となっており、僕 の, 手元にあるパンフレットではそういうふうにいただいてます。はい、国内で、
そうです、有名寺がちょうど台湾に行ってから90年ということですね。
はい、はい、もちろん今詳しいお話はこのラジオではできないかもしれませんけど、どんなお話というかストーリーが展開されていくんですか。ストーリーと言ったらいいんですかね、お話が進んでいくんでしょうか。
あ、キムさん大丈夫ですか。
ちょっと今電波が悪いようですね、すいません失礼しました。そうですね、はい、失礼しました。有名寺と台湾というのは、どんなお話なんでしょうか。教えていただけると嬉しいなと思います。
はい、す
み
ません、もう一度いいですか。
はい、はい、
じゃあ私の、
はい、ごめんなさい。いえいえ、お願いします。はい、
竹久夢二さんと台湾のお話なんですけど、
はい、
まず先に、竹久夢二さんについてどういった人生を送っていたのかという、はい、お芝居というよりは講演のような
もので、はい、本当に、
はい、でそれも終わった後に、はい、じゃあ、竹久夢二さんの台湾ではどんな物語があったんだろうねっていうのを、その残っている記録から想像で作った物語っていうのを、私の方で朗読させていただいて、で朗読だけではなくて、はい、紙芝居のように絵を、に写して、あ、はい、竹久夢二さんが台湾でこんな思い出があったんじゃないかな、物語を、はい、お芝居形式で見ていただくという形になってます。
なるほどなるほど。それで記念講演会の講演が、
はい、ごんべんなんです。
ごんべんなんですね。
そうです、
はい、
そういうことなんですね。
はい、
いえいえ、ありがとうございます。
電波が
なかなか東京と、ね、3拠点結んでますのでは
い
はい、じゃあ、もちろんそれを台湾の方にも知っていただくことが大前提だったんだけども、東京でも、はい、国内でも見てみたいなっていう方が結構いらっしゃってっていうことなんですね。
はい、ありがたいです、はい、
そうです、やっぱり夢二には古くからのファンの方や研究者の方もいらっしゃいますので、はい、研究会の方からぜひと言っていただきまして。
なるほどなるほど、そういう、
はい、で会場も夢二にゆかりのあるギャラリー夢二さんというところで行うんですよ。
本当だ、ギャラリー夢二って会場書いてあります。はい、これはどんなゆかりがあるんですか。
はい、こちら夢二研究会さんもよく使ってらっしゃるところですし、あと夢二 のギャラリーのオーナーさんも、
はい、
夢二とゆかりのある方だったので、すごくよくしていただいていて、夢二のお墓が雑司ヶ谷霊園にあるんですね。
はい、
でこのギャラリー夢二も雑司ヶ谷にあるんです。
はい、あ、じゃあ本当にもうそういういろいろなつながりや、そこの、地域の方たちが集まって、はい、この、記念講演会が催されていくような感じですね。
そうですね。
一つ前半の話に戻るんですけど、
はい、
永井花風さんのお墓も雑司ヶ谷霊園にあるんです。
はい、そうなんですよ。
なんかすごい、これは もちろんいろいろ進んでいく中でそういうつながっていくっていうことが なことなんですよね。あえてこうつなげていくっていうことではない、なかったんでしょう。
ではないです。はい、気づいたら同じだったっていう、はい、
なんか不思議な、なんかこう力がこう働いてるような気がしますね。はい、あのこちらは夢二と台湾も一般の方が見れるんですか？
夢二と台湾も、
はい、一般の方というか、普通に本公演は会員制ですというのが今こうパンフレットの中で見えたんですけれども、一般の方向けではないんでしょうか？
東京公演のこのギャラリー夢二さんの客席数がすごく、はいはい、
一般の方見られるんですけれども、
うん、はい、対戦有名、優先になっちゃう。
なるほどなるほど、
はい、
わかりました。
なのでちょっとその、はい、あんまりたくさん入れないっていうのが、
なるほどなるほど、かなり、はい、じゃあ競争、はい、倍率が高いというのはちょっと言い方が語弊がありますけれども、
はい、
見たい方、
客席数が少ないので、はい、お早めにお申し込みいただいた方のみという感じですね。
なりますね、うん、はい、わかりました。ここで一旦ですね、音楽を入れさせていただいて エンディングに移っていこうと思います。
夢の種。
はい、鈴木さん、秋葉さん、このままおしゃべり続けていきたいんですけれども、エンディングの時間となってしまいました。
あっという間です ね、
本当にあっという間で、ね、もっともっと作品のこと聞きたかったですし、もっともっと PR したかったですよね、きっとね。詳しい内容は、ホームページ、で、合同会社清水さんの、ホームページの方でいろいろ情報を皆さんアクセスしてみてください。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ね、そして一匹の鬼の方はね、クラウドファンディングにも挑戦しようと思ってますので、
そっか
こちらもぜひ情報をチェックしてみてください。はいはい、
クラウドファンディング、はい、クラウドファンディングはじゃあまだまだ始まってないですけれども、もうすぐ始まりますね。
そうですね、
はい、わかりました。はい、
準備中で、
はい、皆さんぜひクラウドファンディングでご協力のほどお願いいたします。改めて本日は合同会社清水、鈴木愛子さん、秋葉由美子さん、お二人の、代表をお招きしてユンタクを楽しみました。とても楽しいユンタクでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後になりますけれども、どうでしょうか、ユンタクプレイバック、ご出演していただいた今日のご感想をお聞かせいただいていいでしょうか。鈴木さんからお願いしていいですか？
はい、前回ですもです感じたんですけど、はい、やっぱりノブさんの聞いていただけるこう内容はすごく良くて、今日も楽しくユンタクできました。
嬉しい、ありがとうございます。もうユンタクっていう言葉を使っていただいてありがとうございます。はい、はい、秋葉さんはいかがですか？
はい、初めてでしたけどすごく楽しかったです。やっぱりいろいろ話を引き出してくださるので、はい、すごく話しやすくて、
はい、
あ、安心できるなっていう、うん、本当に安心してユンタクできるなっていう状態で、はい、楽しませていただきました。
ありがとうございます。とても嬉しいです。僕も楽しませていただきました。
ね、よかったです。
機会がありましたら沖縄でリアルでお話ししたいなっていうのを今感じております。
はい、ぜひぜひ、
ね、機会を作って沖縄公演よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
誰もが自分らしく生き生きといられる社会へつながる、いざなう、育む夢の種ラジオ、ユンタクプレイバックシアター沖縄、本日もパーソナリティノブがお送りしました。それでは最後にですね、一緒にバイバイを言っていただいて、リスナーさんとお別れしたいと思います。よろしいですか？
はい、
はい、 それではまた来週。バイバイ。
バイバイ。